御言葉をいただきます。
ただいま新約聖書のマルコによる福音書15章の1節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりのところ1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いてゆきピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。主イエスを有罪というふうに裁いて処刑をすることを決めた裁判というのは、マルコによる福音書の記事によると3回開かれたということが知られています。第1回目の裁きは木曜日の夜、イエス様が逮捕されて間もなく開かれました。逮捕自体が日が暮れて夕食をとった後のことでしたから、これ当然のことですけれども、第1回の裁判というのは夜間に開かれたということになります。そしてそこでまず死刑ということが宣告されました。今日は読みませんでしたけれども、14章の63節と64節のところにその場面が語られています。14章の63節と64節を読みします。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。これは大祭司の屋敷で開かれた最高法院の会議です。で最高法院が、非公式に夜間に招集されたわけですけれども、実は、この最高法院というものは夜間に会議を招集することも、また夜間に判決を下すことも本当は禁止されていることだったと、そんなふうに言われています。夜間というのは暗闇の力が勢力を増すときですし、また、多くのユダヤ人たちが知らないところで一握りの人々が暗闇に支配されて物事を決めることは神様の御心にかなわない、そんなふうに考えられていて、夜間に判決が下され処刑されるのことがあってはならないとされていました。ところがシエスの敵対者たちはまさにその禁じ手である夜間の会議を開いて有罪をイエス様に宣告し死刑判決を下します。ゲッセマネの逮捕でからおそらくゲッセマネの逮捕からおそらく10時間足らずのうちにこの判決は下されています。でそんなに裁判を急いだ理由というのは、祭司長たちをはじめとする最高法院の幹部たちの間で、一つは最初からイエス様を処刑するということが決まっていた、結論ありきの会議であったということが一つの理由です。それからもう一つは、これはちょうど杉越の祭りの時でしたから、大勢の群衆が各地からエルサレム巡礼でやってきていましたけれども、この多くのユダヤ人たちにこのイエス様を逮捕し処刑するということが知れないうちに処刑してしまおうと、そんなこともあって裁判を急いだ、そんなふうに2つの理由が考えられます。 で、いずれにせよこの夜間の裁判の場においてイエス様を死刑にするという基本的な方向が定まりました。祭司長たちや最高法院の幹部たちは人目を気にしながらこの死刑判決をなるべく速やかに実行に移そうとします。で、実際にシエスを処刑するためにはまだ実はいくつか越えなきゃいけないハードルがあったんです。で、そのハードルの一番最初のものというのはまさにシエスを処刑しようとしたそれを決めた会議が夜間の会議だったということです。これは、公には認められない会議ですから、今のままではここで夜の会議で下された死刑判決というのは有効ではないことになります。そのためシエスを殺そうとした人たちは夜明けを待ったのです。夜明けとともに第2回目の会議が招集をされ、そして前夜の結論が大急ぎで可決され、シエスの身柄をローマ総督のピラトのもとに送るということが決められます。で、この第2回目の会議というのはこれ招集されたといっても実は議員たちはもう前の晩から大祭司の官邸に集められているわけです。ですからこの第2回目の会議というのは場所を大祭司の官邸から最高法院に移動しただけであって新しく人が集まるのを待つ必要はないわけです。みんながそのまま最高法院に行って数時間前に決めたことをそれでよろしいか、よろしいですと言ってですねそのまま決める、そういう会議でした。ですからこの2つ目の会議というのはうんと素早く決したわけです。まあ、いわば昼間に会議を行いましたという形式を整えるためだけに開かれる裁判でした。そしてその第2度目の裁判が終わるとすぐにイエス様は縄を打たれてピラトのもとに引いていかれ3回目の裁判に臨むということになるわけです。今朝お聞きした15章の一節に述べられていたのはそんな経緯であるわけです。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちとともにつまり最高法院全体で相談した後イエスを縛って引いて行きピラトに渡した。最高法院で全体で相談した後、これだけに書かれています。本当に簡単な形だけの裁判だったということがよくわかります。で、実は、シエスを十字架につけてもらうためピラトに引き渡したとここに言われているんですけれども、この時にシエスの敵対者たちあるごまかしを行いました。で、それはシエスを死刑にする理由、口実、それをちょっとだけ前夜のものとはすり替えたんです。第1回目の裁判でシエスを死刑に値すると判決した時の処刑理由は何だったか。それはシエスご自身が自分はメシアだということを認め神様の右の座につくものだとおっしゃった、その発言が神様を冒涜しているというものでした。14章の61節62節のところでこんなやり取りがあります。しかしイエスは黙り続け何も答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は本べき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る。お前はメシアなのかという問いに対してそうですとお答えになった。そして人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見る、神様の右の座に座る、そのことあなたたちは見るようになるだろうとおっしゃった。で、この言葉を聞いてこれを決め手として大祭司が衣を引き裂いて、これでもまだ証人が必要か、諸君は冒涜の言葉を聞いた、汚し言葉を聞いた、どう考えるかといって一同が死刑の判決を下したというふうに言われているわけです。ですからイエス様がこの最初の裁判で有罪にされ死刑が確定するにあたってこの理由というのは宗教的な理由になるわけです。 で、宗教的な理由といっても、本当はイエス様はまさにご自身が神様の独り子であって救い主メシアなんですから、イエス様がメシアなのかと尋ねられてそうですと答えても、あるいは私は人の子であって神様の右に座するものだとお答えになっても、それは本当のことであって汚し事は何にもおっしゃっていません。しかし実際にイエス様はそうなんですけれども、イエス様のことをメシアだと認めない人たちにとっては、ここでイエス様がおっしゃったことというのは並外れて尊大な汚し事を言ったということになるわけです。そしてそれゆえにイエスは死刑が相当であるというふうに判断されるわけです。ですからこの最高法院の死刑判決の理由は、イエスがご自身を神と並ぶものと称したという神冒涜という宗教的な理由による有罪、そして処刑が相当であるということになるわけです。で、ところで最高法院ではそういうふうに判決が下ったのですけれども、ピラトが総督を務めているローマ帝国の当局はですね、実はユダヤ人の宗教的な事柄には一切立ち入った判断をしないんです。財産が奪われたり人命が損なわれたり傷つけられるような、そういう世俗的な事件や、あるいはローマ帝国に対する謀反を企てるみたいな事柄に対しては容赦なく裁判を行いますけれども、しかしユダヤ人同士の宗教的な事柄というのは、これはユダヤ人の中でやってくれというのがローマ帝国のスタンスです。そしてそうなんですけれど、ユダヤ人たちの最高法院には人を処刑する権限はないんです。ですからそのままですね、最高法院の幹部たちがピラトのもとにですね、前の晩のまんまの判決を持っていって、この人は神様を冒涜したから死に値する、だから処刑してくれというふうに申し出てもですね、ピラトはそれは感知しない、受け付けないわけです。宗教的なものというのは私は裁かない、そういうことはピラトの法廷の裁きにはそぐわないことであると言われて、これは門前払いを食わされる、でそういう可能性が多分にありました。それでユダヤ人たちはどういうふうに言ったのかというと、実はこのイエスという男はローマ帝国に対する謀反を企てているんだというふうに話をすり替えたんです。イエス様は、メシアである、そういうふうにおっしゃいました。ただそのメシアというのは、いわゆるですね、政治的にローマ帝国を転覆、ローマ帝国の支配を転覆しようというそういう意味合いでのメシアではないのです。そういう言及は何もなかったんですけれども、しかしただ汚し事を言ったというだけじゃ試験できませんので、メシアだと言ったということは、これはすなわち、ローマ帝国からイスラエルを解放する、そういう、ユダヤ人の王を名乗るような、そういう、不定な輩だというふうに言って、ピラトの前にイエスも突き出したわけです。でピラトが、そういう最高法院の人々の訴えをどこまで真剣に受け止めたのか、どれだけ深刻な事態だと受け取ったのかははっきりしませんけれど、しかし実際に連れてこられたシエスを見て、ピラトはさほどの恐れも脅威も感じなかったらしいということは2節の言葉からわかります。2節でこんなふうに言うんです。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。目の前に連れてこられたシエスにピラトは目を注ぐんです。連れてきた人たちはいろいろと罪状を述べ立てるんですけれども、ピラトにはどうも合点がいかないんです。目の前で縄を打たれている貧相な若者が本当にローマ帝国に反逆し、それを転覆させようとする計画を持っている、そういう人にはどうも見えない。で、ピラトだって 無能な飾り物の総督ではないんです。ピラトはピラトなりにですね、エルサレムやユダヤの各地にそれなりの協力者を作っていて、ピラトなりの情報源とか情報網を国中に張り巡らしています。そしてそういうピラト自身の情報源によればですね、この日の時点で暴動が起こりそうな深刻な兆しというのはどこにもないわけです。で、実は深刻な兆しがないからこそピラトは今このエルサレムにいるというふうにも言えるんです。ピラトという人は、私たちはこの、聖書の中でエルサレムで裁きをしたと思っているので、なんとなくエルサレムに住んでたように思うんですけれども、ピラトが普段住んでいるのはカイサリアの駐屯地です。カイサリアという港町が、海沿いにありまして、そこに、ローマ軍の駐屯地があって、その兵営の中にピラトは普段生活しているんですけれども、この杉越の祭りみたいにですね、たくさんのユダヤ人が集まってくる、でそういう時になると、そこで何か、不測の事態が起こらないように、兵隊を引き連れてエルサレムまで出張してきて、その、お祭りの様子を眺めている。でそれが、この時のピラトです。ですから、ここでピラトのところに連れて行ったというのはピラトの、兵舎に連れて行ったんじゃなくて宿泊先に連れて行ってるはずなんです。でそんなことができるのはですね、ピラトが、不穏な情報がないと判断しているからなんです。ユダヤ人が何万と集まっている中にですね、いくら武装していると言っても、ピラトが連れて行けるのはたかだか数千です。でその兵隊がですね、エルサレム神殿の、ところに行って、そこで様子を見ているって、もこれもし暴動なんか起こっちゃったらまるっきりですね、ピラトの兵力では太刀打ちできるはずがないんです。ですからピラトはせいぜい警察のようなつもりで行ってるわけでして、暴動が起こるなんてのは全く考えてないからエルサレムにいるわけです。でそういう意味ではピラトはこの時点で何の、そういう、不穏な気配も感じていない。でもし最初たちが主張するようなですね、謀反の計画があったのなら、ピラトは、こんなやすやすと大勢のユダヤ人の前に現れたりしないんです。大体、この最高法院の人たちが、イエス様を縄打って連れて行った時にピラトはもういきなりその人たちの前に現れているわけです。謀反が起こるんじゃないかと思ったら、こんなにユダヤ人の前に無防備にピラト出てこれるはずがないわけです。最初に兵隊たちに応対をさせて、それからイエス様だけをですね、自分の宿舎の奥に引き入れていろんなことをやるはずです。しかしそうはやってないわけです。ですからピラトはもちろんですね、連れてこられた主イエスが謀反の首謀者だという訴えにすぐには同意しないわけです。とりあえず自分で尋問をします。そして実はこの尋問したことでピラトはですね、いよいよ謎を深めてしまうということになるんです。でピラトは大変単刀直入に尋ねています。お前がユダヤ人の王なのかって。これは要するにユダヤ人の王と自称しているというふうに訴えられたから、そのまんま聞いているわけです。しかしピラトはこう尋ねることでですね、実際に自分の目の前に連れてきた人物が本当に謀反を企んでいるのかそうじゃないのかがある程度判断できると思ってたようです。でどうしてこんな単純な問いでそれがわかるのか、おそらくピラトは2つぐらいの反応を予測してるんです。もしも連れてこられたこのイエスという見知らぬ人物が謀反を引き起こすつもりのない一般のユダヤ人だったらですね、一生懸命になって自分の無実を訴えるに違いないわけです。この囚われてしまったことというのはこれは間違いである、自分は謀反なんか企てていない、どうか命を助けてほしいというふうに弁明するに違いないわけです。あるいはもし本当に謀反を企んでその上で捕まったんならどうか、その場合にはですね、この一人で今捕まっているわけですけれども、謀反を企むなら一人だけで謀反なんか起こせないわけで、必ず同志がいるわけですね。そして同志がどこかで見ているのであれば、そういう人たちがいる手前ですね、私は謀反なんか起こす気がありませんなんて、そんな情けないことは言えないわけです。 むしろ、ローマ帝国が自分たちをどんなに、力でもって圧迫しているかということを、とうとうと訴えてですね、そして私は残念ながら、捕まってしまったけれども、私の仲間というのはまだ他にもたくさんいるし、ローマ帝国の支配なんかいつか打ち破られるに決まっている、私たちは、決して、従順な羊のような民ではない、いつか必ずお前たちの支配を打ち破るぞというふうにですね、もう正面からローマ帝国の支配を、罵るに違いない。ですからピラトとすればですね、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねることで、どっちのに近い返事をするかによって、目の前に連れてこられた人物が、謀反を企んでるのかそうじゃないのかが分かると思って尋ねてるわけです。ところがピラトは不思議な答えを聞かされるわけです。それはあなたが言っていることですという答えなんです。で、それはあなたが言っているという答えはですね、少なくともこれは容疑を否定している答えではありません。それはあなたが言っている、これ別に言えばあなたがそれを言ったというふうにも訳されるんですけれども、ピラトはこの答えに混乱するんです。なんでこんな答えが、この場面で出てくるのかわけが分かんないんです。無実だったら否定をするはず、本当に事実があるんだったらローマを攻撃するはず、だけれどこの人物はそれはあなたが言ってること、あなたがそう言うのならば、まあ、そうでしょう、そんな感じの答えです。で、ピラトはこれは打ち消していないので、それならばこの人は謀反人なんだろうかと考えています。しかしもし本当に謀反を企んでいるのであれば、自分の立場を主張するはずなんですね、あなた方は私たちを力で抑えているけれど、しかし私たちはそうではないのだ、ところがここはそれはあなたが言ってると言って自分の立場一切主張しないのです。ですからピラトは非常に困ってしまうわけです。で、この人はユダヤ人の王であると言われて捕まえられてきました。ローマ帝国への反逆者という疑いをかけられているのに、全く容疑事実を争おうとしないんです。ピラトが自分のことをユダヤ人の王と呼ぶなら、どうぞその通りご意見に任せますと、そう言います。で、これは多分今日の裁判でもそうだと思いますが、もし起訴事実や容疑事実を争わないならば、その場合裁判というのは、すべて相手の訴えの通りに、相手の訴えがそのまま通っていくというふうになると思います。黙秘権というのがあると、よく、学校の社会科で教わりますけれども、黙秘する権利はありますけれども、しかし、もし黙秘という戦術をですね、最初から最後まですべて貫いたならどうなるか、それは結局相手の主張を黙認したってことになってしまうわけです。で、裁判が終わってからですね、自分は本当は相手の主張に同意したわけじゃない、賛成できないので黙ってただけだなんて言っても、もう通らないわけです。裁判の場でもし同意しないのであれば、私は同意できないという立場を主張しなければならない。ところが、主イエスそれをなさらないんです。主イエスが自分の立場を主張しないのであれば、相手が言った通りにすべてが、動いていくことになります。裁判官役のピラトとするとですね、一方的にシエスを訴えている人たちの訴えというのは次々に上がっているわけですから、そちらばかり聞かされることになります。そしてそれに基づいた判断を下さなきゃいけないということになるわけです。相手方はシエスがユダヤ人の王を自称したと訴えているわけですから、それを覆さないで事実としてそれを認定するのであれば、このイエスは謀反人として処刑されるほかなくなるということになるわけです。でピラトはそういうことが分かるもんですから、 現在の立場というのがこのイエスという男にとってとっても不利だということを分からせようとして、さらに尋問するんです。3節から6節のところです。3節から5節のところです。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何も答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ピラトはこの時の主イエスのありを本当に不思議に思ったんです。でもおそらくですね、不思議に思うのはピラトだけではないだろうと思います。私たちもここのところを読んで不思議に思わないでしょうか。一体どうしてこの重大な局面で主イエスはご自分の立場を主張なさらないんでしょうか。この主イエスのピラトの前での裁判というのは、私たちは考えてみると、この前半のとこではなくて後半のですね、群衆が祭司長たちに先導されて十字架につけろと騒ぐ、そちらの方ばかりに気を取られるところがあるように思います。で、後ろ のバラバの方が許されて、主イエスが十字架につけられていくというそのことの方が非常に印象が強いものですから、なんとなくそこだけ読んで、ピラトの裁判のことは分かったような気になってるんですけれども、実はですね、このシエスが黙っておられるという、これが一体何なのかということは考えてみると、私たちあんまり、日頃気にしてないようなところがあると思います。しかしこの点をですね、少し考えてみたいのです。一体どうしてシエスはこの重大な局面で黙ってしまわれたのか。で、それは実はこの時シエスがです、一切を神様の御手に委ねておられるからです。神様の御手に全てを委ねておられるがゆえに、主イエスは何もおっしゃらずに沈黙を貫かれたんです。2週間ほど前にゲッセマネの祈りの聖書の箇所を聞きました。あの時にイエス様最後にどういう祈りに導かれたか。アバ父よ、あなた何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様は神様の前で非常に激しい祈りを捧げられて、一番最後には私の思いではなく御心にかなうことが行われますように、そういう祈りに導かれていました。そして実はそうであるからこそ、主イエスは今日のところでご自身の立場を主張なさらないんです。イエス様はここでただひたすら神様がここから備えておられる道に歩もう、そういうふうに決めておられます。そしてそういう主イエスのあり方がピラトの目には大変奇妙に映ったわけです。ピラトはなんでこの人がこのままだと処刑されるということが目に見えてるのに自分の立場を主張しないんだろうかと不審に思った。で、それは確かにピラトはそれで不審に思ったんですが、それは考えてみるとピラトが人間というものについて、人というのはいつも自分のことしか考えられないものなんだと思っていたからなんです。人間の人生というのは自分の思いが実現するためのものだ、自分はなぜ生きるのか、自分の思いを実現するためだと思っている人にはですね、自分の立場を主張しないなんてことは決して考えられないわけです。自分の思いなんかより神様の御心が実現することの方がはるかに重大だ、神様の御心こそこの私の身に実現しますようにと願い求めて生きる人生があるということを、ピラトはこれっぽっちも考えていないんです。しかし実際問題として、今ピラトの目の前に連れてこられている主イエスは、私の思いではなく御心のままにことがなりますように、そういう祈りを持って、そしてそういう思いを持って今ここの裁判に臨んでおられるわけです。 そして主イエスがそんなふうに神様の御心に従おうという思いを持つことができた理由、それはイエス様が神様の一人子であって、このシエスの中に神様の霊が宿って神様の御心を正しくわきまえているということがあったからです。でイエス様の中に神様の霊が宿っている、でそのことは実はもうずっと昔、ヨルダン川でシエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたその時に明かしされていたことでした。このマルコによる福音書の一番初めのところです。1章の9節から11節にそのことが記されています。私の聖書だと61ページです。新約聖書の61ページ、マルコによる福音書1章の9節から11節。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマ洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様がこのヨハネから洗礼を受けになって、ここから交渉外が始まるんです。でその交渉外の一番始まりのところで、聖霊が自分の上に働いているということをイエス様は自覚をなさったんだ、そう言われています。洗礼を受けられたその時に、自分は聖霊の働きによって動かされている、自分は神様の霊によって従って生きていくのだということを自覚しておられた。そしてこの時以来、イエス様は実はご自身の思いに従って生きているんじゃなくて、聖霊の示しに従って神様の御心にかなうことを行おうとして、また神様の御心にかなうことを語ろうとして歩んでこられたわけです。考えてみると、あのゲッセマネの祈りっていうのは、まさにこの交渉外の一番始まりに起こったイエス様の歩みというものが最後まで貫けますようにっていう、そういう祈りを与えられたという、そういうふうに言ってもいいだろうと思います。そしてこの最初の洗礼の出来事で非常に大事な点は、実はこの時イエス様は洗礼を受けられたのですけど、この洗礼ということが、これはあえてイエス様が罪ある他の人間たちと同じ立場に立つという意味を持っていたということです。この世で大きなことをしたいと望む人は、何とかして他の人たちよりも抜きんでようとします。自分が一目置かれる特別なものでありたい、そんなふうに願います。ところがシュエスはですね、特別になろうとはなさらないんです。むしろご自身が他の人たちと同じであってこそ、他の人たちに救いをもたらすことができるのだ、そういうふうにお考えになったんです。もしイエス様が特別な方、本当に神様の子であるということを自分で主張する、そのために生きておられるのであれば、別に洗礼なんか受けなくてよかったんです。私は神の子だって言えばその通りなんですから、それで済んだはずなんですが、わざわざイエス様はヨハネから罪を悔い改める洗礼を受けて、そして罪を悔い改めて本当に神様の前に許されていきなきゃいけない、そういう人間の中に立ってくださったんです。神様を忘れて、ことあるごとに神様抜きで生きてしまいがちな私たち罪ある人間とイエス様は同じ立場に立って、そしてそういう人間の罪をご自身がその身に引き受けてくださる、そういう仕方で実は人間の罪を身代わりになって引き受けて許していく、罪を清算する、そのことが神様の御心だと確信しておられたんです。イエス様はそういう仕方で救い主メシアであろうとなさいました。しかしこういうイエス様のですね、救いが本当のこととして実現していくためには、どうしても避けて通れないものがあるんです。それは何かというと、 イエス様がたとえですね、人間の身代わりに私たちの罪を引き受けて十字架にかかられたとしてもです、もし私たちがそのことが自分に関わりがないことだと思っていたらですね、私たちは結局イエス様の十字架と何の関わりもないまま生きてしまうことになります。あの十字架にかかったイエス様こそが本当の救い主で、この私の罪をあの十字架の上で代わりに背負ってくださったんだ、そして私の代わりに十字架にかかって死んでくださったのだから、私は今ここでイエス様によって許しを与えられている、そのことをもし周りの人間が信じないならば、救い主としてのイエス様の御業というのはただの犬死になってしまうわけです。主イエスこそが自分の救い主だ、メシアだと信じることがどうしてもイエス様の御業の中に必要なことなんです。で、実はピラトがイエス様が連れてこられたとき、お前がユダヤ人の王なのかと、そう尋ねたときに、イエス様はまさにその信仰につながる響きがそこにあるということを聞き取られたんです。聞き取られたので、それはあなたが言ってることですと返事をなさるんです。あなたは今それを言ったって、そうおっしゃるんです。ピラトであろうと、あるいは他の誰であろうとですね、まさにこのシエクスこそが自分の王であり主であり救い主なのだと、そう信じる、そしてそれを言い表すことで初めてそこに救いがもたらされてくるんです。ですから実は大変思いがけないことですが、この裁判の場面でシエスはピラトを救いに導き入れようとしておられるんです。で、実はピラトが聞かされていたことは、もともとの裁判とはちょっと、ずらした訴えだったのだと最初に申し上げました。もともとはイエス様がメシアであり神様の右に座すものだと言ったことが冒涜だということで死に値すると言われていたわけです。で、ところがその最高法院の幹部たちはですね、ピラトに向かってはユダヤ人の王と自称していた、これはユダヤの人たちを組織して政治的に暴動を起こそうとする、そういう首謀者だから殺さなきゃいけないと、そういうふうに訴えていたわけです。ピラトはそれに基づいて、お前はユダヤ人の王なのかと尋ねました。しかし実はイエス様はこのピラトから、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねられたときに、そこにこれはもともとメシアということにつながりのあることを尋ねてるんだということを感じ取られるわけです。そしてピラトがそう尋ねてることに対して、あなたは今とても大事なことを言ってるんだ、そういうふうにお答えになるわけです。で、もしもピラトがですね、この時に目の前に連れてこられたこのイエス様の中に本当に救い主を見出したい、あるいは自分の王を見出したいという気持ちで、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねていたのであれば、イエス様の答えというのはピラトにとっては非常によくわかる答えになったはずなんです。あなたは本当に王なのですか、私の、あなた本当に私の救い主なのですか、という問いに対して、あなたが今それを言ったんだと言われたら、ああじゃあそういうふうに信じていいんですね、というふうに答えることができたに違いないんです。私は信じますという告白がまさにこの場面で起こっている可能性だってあったんです。もしピラトが自分自身の救い主を求めている、そういう思いでこの言葉を語っていたのであれば、ピラトはこのあなたがそれを言った、それはあなたの言っていることなんだと言われたときに、私はこれを言うことができた、本当に感謝です、私は信じますというふうに言うことに導かれる可能性もあったんです。ところが残念ながらピラトはそういう思いではイエス様に尋ねていないわけです。人間というのはみんな自分の思いを実現するために生きるもんだ、どんな人だってそうだと思い込んでいるもんですから、 神様に従うことが本当に嬉しい大事なことなんだなんて全然思わないでイエスも尋問してます。ですからあなたがそれを言ったというふうに返事を聞かされてもピラトは何のことかわからない。さてピラトにイエス様がそんなふうに答えておられたのだということを聖書から聞かされるならば、私たち自身はどうなんでしょうか。私たち自身はイエス様に向かって、あなたはどなたなんですか、そういうふうに尋ねる時があるかもしれません。一度信仰告白してキリスト者になったら、もうその後はですね、一生の間何の変わりもなく私たちは信仰を持ち続けられるかというと、信仰というのは人間の信仰ですから破れがあるものだといえばそうなんですけれども、しかし最初にですねイエス様を信じた時のような思いを一生の間同じように持ち続けることができるかというと、なかなかそうはいかないところがあるだろうと思います。私たちは本当にいろんな出来事に出会う時にですね、ふと自分が本当にイエス様を信じているのか分かんなくなってしまう、そんなことだってあるだろうと思うんです。でそういう時は大変辛い苦しい中から尋ねるんです。イエス様、本当にあなたが私の主なんですか。そうですって言ってほしいんです。でもイエス様そうはおっしゃらないんですね。あなたがそれ言ってんだっておっしゃるんです。どうしてかって、イエス様の信仰を尋ねるんじゃなくて、私たちの信仰を尋ね、私たちの信仰が問題だからなんです。あなたがそれを今言っているんだってイエス様おっしゃるんです。そのイエス様にあなたが主なんですかと尋ねている、そういう自分自身に私たちは気がつかなきゃいけないんです。私たちの信仰っていうのはいつでも見事にあのイエス様こそが私の主ですってそう言えるだけの、そういうことだけが信仰の表現とは限らないんです。むしろ本当に悩みやですね、疑いや恐れを持ちながら、イエス様あなたは私の主なのですかと、そういう尋ねるという仕方で、実は私たちは自分の信仰を言い表している場合があり得るんです。そしてそれに対してイエス様は、あなたはまさに今それを言っている、それを言っているのはあなただって、そうおっしゃってくださるに違いないんです。十字架におかかりになったあのナザレのイエスと呼ばれていたあの方、あの方が本当に私の主なんでしょうか。私たちがそう尋ねるときに、あなたはまさに今そのことを言ってるんだよ、そうおっしゃるんです。イエス様は私たちのために洗礼者ヨハネからバプテスマを受けられて、そして私たちのただ中に立ってくださいました。私たちが疑いを持ったり苦しんだり悩んだりする、そういう人間の列の中にイエス様も共に立って、そして共にある方として私たちを導こうとしてくださるんです。私たちが鮮やかにあの方こそ、十字架の主こそ私の主ですと言える時だけの、実はイエス様は主ではないのです。私たちが悩んだり傷ついたり迷ったり苦しんだりするときに、イエス様あなたが本当に私の主なのですか、そう尋ねるときに、まさにイエス様は、私はあなたがそう言ってるのを聞いてる、そうおっしゃってくださるんです。イエス様がピラトが再び尋ねたときには、もはや何もお答えにならなかった、聖書は語っています。ピラトはイエス様に本当に救い主を見出そうとしていなかったために、この沈黙の意味が分かんなくて不思議に思うだけで終わってしまったのです。しかしこの沈黙というのは、実は私たちがイエス様に対して信仰を言い表すためにイエス様が黙っておられる沈黙なのです。イエス様が黙られるときに、私たちは自分自身がいろいろ悩んだり疑ったり しながらも、本当に私はイエス様に呼びかけています、この方こそが私の主です、そういうふうに言い表すことができます。イエス様はそこでご自分の言葉でですね、私たちの信仰を埋めたりなさらないんです。私たち自身がそれぞれに今ある姿で疑いを抱えながらも、迷いを抱えながらも、イエス様に今ある姿で信頼を寄せていく、そのようなあり方を喜んでくださいます。そして私たちが負っている罪をですね、イエス様が背負ってくださって、十字架の上で清算をしてくださるのです。迷いがなくなった時に信仰告白できるのではないと思います。迷いながら、恐れながら、しかしイエス様が今日私と共に歩んでくださっている、そういう救い主が私たちに伴っていてくださることを感謝して、ここから歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ポンテオピラトがシエスキリストに向かって、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねたときに、シエスはその言葉を大変真剣に受け止めてくださり、ピラトもまた主への信仰を告白してよいのだという沈黙をそこに作ってくださいました。あなたの御心にすべてが従い、御業が行われるために、主イエスキリストがそこに静かな場を作ってくださり、迷っている者、恐れている者、疑っている者が、しかしそのままで主への信仰を言い表すことができるように席を空けてくださっていることを感謝いたします。私たちは今日ここに招かれて御言葉に聞いていますけれども、私たちの中に常に主への完全な明るい信仰ばかりがあるのかと考えると、私たちにはしばしば恐れがあったり、破れがあったり、罪が兆したりすることを思います。主への信頼や信仰が完全ではなく、疑いを宿したり、破れたり、逆らったりするようなところがあることを思い起こします。しかし、そのために十字架に向かう主が私たちを招いてくださり、私たちのあなたに対する呼びかけに耳を傾け、そして共にいてくださることを感謝いたします。どうか十字架の主が絶えず私たちに伴い、私たちの地上の歩みを支え、慰めと真実な慈しみを持って私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちの群れの中には病を得て癒しの御手を願っておられる方、またさまざまな困難の中にある方、新しい生活を与えられて、あなたから与えられていることを信じて歩み出そうとしている方、さまざまな方がおられます。どうかその一人一人の生活に常に主が伴っていてくださることを、私たちが御言葉から知らされますように。やがてイースターの時が与えられようとしていますが、どうかその時まで私たちが自分の信仰のよりどころが本当に主イエスキリストのあの十字架に向かわれる苦しみの歩みの中にあったことを、この時深く覚えることができますようにお導きください。そしてどうかその主によって取りなされ、新しい命に生かされているものとして、私たちが主の御業を喜びをもって信じ、またそのことを許された隣人に語り伝えるしもべとなることができますようにお導きください。 私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。